こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
はい、
あ、いいですね、
ゲスト。
今日ゲストなんですよ。
ゲストね。
ということで、本日のゲスト早速ご紹介したいと思います。はい、本日のゲストは楠本統合戦略マネジメント代表取締役の白石博一さんにお越しいただいております。白石さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。白石さんはね、アル中仲間なんで、
ね、何から来るかなと思いましたけど、そこか。
元アル中仲間ね。
あんまり話をしないようにしてください。
自分はアル中じゃなくなった
ってい
う方向ですか。
いやいや、白石さんも、でも、お酒を控えられてる。
今、まあ、うん。
そう。
あんな行為はしてないので、ケイタさん。
あんな行為は言わないよ。
どんな行為か、ちょっと、自転車の話なのかなと。
そう、自転車の話は言えないよ。いや、でも顔ね、スッキリされて、やっぱ。お酒やめると。
そうですか。
いや、全然変わったよ。すげえ痩せたよね。
そうなんですね。
痩せた、痩せたのは痩せた。
ね、皆さんどうなったか分かんないのに、いきなりおじさんとしてお酒の話。
確かに。
いや、百害あって一利なしよって言いたい。お酒はね。
そんな白石さんを簡単に私の方からご紹介させていただきたいなと思うんですけど。は
い、
ですね、まず、白石さん。有機体人事という番組をもう始めて、はい、実は10回を超えるぐらい配信をひっそりとやってきておりまして。
ひっそりと配信ってどういうこと？堂々と配信してくれ
る。告知をですね。してきてなかったんですけれども。そうそうそう、そうなんです。
もう10回もやってんだもん。
そうですね。もう15回近くなりました、
ね。そうですね。
あ、そうだ。そんなに喋ることあるの？有機体人事制度って。
あります。
その話を、はい、今日はしに来たんですけど、
俺全然わかってないからさ。はい。
簡単にですね。うん、ちょっと固めのプロフィールをご紹介させていただきたいなと思うんですが、
はい、
白石さんはですね、人事領域を専門としながら、親族内承継や事業計画策定、財務診断、経営者の個人資産管理など、なんと30種類を超える多岐にわたるコンサルティング支援を提供しており、会計事務所を基盤とする経験から幅広い業種業界における経営支援に従事して、多くのクライアントからの信頼を集めております。経営者事業向けの教育研修、指導等でも活躍中でございます。
すごい人ですね。すごい人だし、今読み終わった後の遠藤くんドヤ顔がちょっとイラッとしたね。
なんで、噛んだ
くせに。
あそこ噛んだ瞬間に、今もうカットのイメージ湧いてるんで言わないでください。もうね、切れなくなるじゃないですか。
いやいやいや。
ということですけども、ね、お二人でもね、お付き合い長いんですよね。
長いですね。もう、10年ぐらいですから。
そうですね。うん。夜な夜な飲んでね。うん。
違う、先の話に戻さないで。前に行きたいんで、前に。
いやいや、10年ぐらいですね。いろいろご指導いただいて。
いえいえ。一緒に、まあ、やっぱり同業ですので、いろいろ助けていただいたり、チームで一緒にね、仕事をさせていただいたり、うん、本当に、その姿見て勉強になってます。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、いきなり恐縮な話になって
くる。いや、なんかいい。
今度1月の13日に、皆さんで、ポッドキャスター集まって、東京国際フォーラムでね、公開収録しようというところにもお越しいただくことになっておるんですけども、
うんうんうん、
その時に、新しい経営の形というね、クロストークセッションもちょっとテーマでやろうという話になってるんで、ちょっと今日はですね、うん、まあ、新しい経営の形、有機体人事というのがちょっと密接なところもあるので、大久保先生も意外と詳しいじゃないですか。ちょっと有機体人事トークしたいなと。うんうん、思っております、ね。
有機体人事トーク。全然わかんないでしょ、急に有機体人事って言われて。
その辺ちょっと何ってところから、白石さん、簡単にいかがですかね。
まあ、簡単に説明させてもらってるのは、有機体というふうにわざわざつけてる理由は、例えば経営計画と評価項目とか、それから評価と給与とか、それから人間の成長と評価とか、その辺が分離しなくて、本来、連動すべきというか、統合すべき内容でありますので、その辺を、なんていうか、つなげていくというか、つながった人事評価制度というのを、ご支援しているというような意図で、有機体というのを使ってます。で、その反対が、まあ、はい、機械論的みたいな形で使ってるんですけど、うん、これらが分離した形になってるっていうのが、意外に多かったりして、それこそお蔵入りにね、うんうんうん、人事制度がなっちゃったりしてるんで、その辺をなんとかご支援したいなということで活動してるというような感じですね。うん、
いきなりめちゃくちゃ難しい説明で全然簡単じゃないけど、要するにその有機体って使わないけど、要は生き物みたいなこと、機械、
そうですね、
機械に対して関係性と、
うん、
その動いているというか、まあ
そうですね、
各所が連動して動いていくような人事制度って、そういう感じ。
そうですね、はい、あの組織はもう生き物という前提で、あの顧客ニーズが刻々と変化していくのと一緒で、そういう意味で組織もどんどん成長して、うんうん、成長発展していかないといけないので、うんうんうん、それに連動して社員さんも成長発展していくと。でその成長発展はどうやって測るのかというと、会社の売上とか自分がどれだけ報酬をもらってるのかとか、そこと直視していくべきというような、ちょっとまあ厳しめな言い方するとそういうところになるんですけど、
そ
う
かそうか、財務だから、まあ財務というかね、まあ会計母体だからこそ、その財務連動みたいなところが、
ね、
結構そこはちゃんとコミットするというか、まあまあ全体が、ね、まあそうっすよね。その中でいくら評価してこの子が成長してるって言ってもね、利益出ていかなかったり、給与上がったり、売り上げ上がんないと、なんか何やってるか分かんないみたいなところは、
そうそうそう、
まああるっちゃあると思うんで、
うんうんうん。
まあでも確かにその機械論というか、やっぱり僕もコンサル会社いたので、その人事評価制度とかって、まあ割とこうパッケージで、まあ会社が、なんていうんですかね、業績の連動する部分と、まあその成長の評価項目みたいなのをまあ決めて、うん、まあ ABCD とかなんか、ファイブスターとか、はいはい、まあいろんなのを決めて、まあそれは評価するけど、じゃあそれで給与いくらになるのみたいなのは、なんか結局全体の、あの業績見ながら鉛筆舐めるみたいな、
うん。
なんかそういうのは結構多いなっていう印象で見てたから、あんまり僕信用してなくて、うん、そういう意味じゃ、その、
人
事評価制度って。人事制度って。なんか結局鉛筆舐めんじゃんみたいな、中小企業はね。
うん。う
んだし、まあ、逆に言うと、その舐めた方が正しいんじゃねえのっていうのも、ちょっと、肌感として思ってて、
うん、
その、あくまで、その、机上で評価したもの、まあ、まるで、それはそれ正しいんだろうけど、あの、なんかそれを決めたから、経営者の仕事終わりました、みたいな、ケースっていうかさ、その結構見て、
うん
うん、ちゃんとコンサル入れてすげえお金もかけて、時間もかけてやったから、
うん、
できたこの制度みたいなので、
だけど社員が完成したみたいになります
ね。そうそうそうそう。で、社員が全然ついてこねえんだけど、みたいな。社員が悪いみたいな。なんか本末転倒感が、すごいあるなっていうのは、だったらもう鉛筆舐めた方がいいんじゃねっていうアドバイスした方が、したこと結構あるなっていうのはあったんですけど、うんうん、それを、だから、給与と数字とも統合するっていうことですよね。
そうですね。で、うん、なんというか、パッケージ化されたものって、お蔵入りになるケースが多いっていうのは、ほとんどそのケース僕も見てきたんですけど、で、うん、鉛筆なめなめという言葉出てきましたけど、僕も鉛筆なめなめ支援派でもあって、よく鉛筆なめなめ状態なので、制度設計をちゃんと考えたいんですけどっていうおっしゃる方いらっしゃるんですけど、いや、
はいはいはい、
社長の鉛筆なめなめって結構適正に評価できてると思いますよ。
確かに確かに。
ということで、だからカチッとしたものを作りゃいいかというと、そういうことでもないので、というのは、特に中小企業経営においてはあると思いますね。
じゃあ、その話を以前、会があって、パッケージ化された人事制度ってどうなんでしょうかという質問はちょっといただいてて、その話もしておるんですよね。
あ、そうなんだ。だからもう完全に一社一社個別で作り込んでいくっていう、そういうイメージなんですね。
そうですね。
生き物が違う生き物だから。
そうです、そうです。
会社ごとに。
うん、で、パッケージ化されたものって、コンサルと社長が作って、さっき言った自己満足になって、これで行くぞってなるでしょ。で、
そうそうそう、
でそれを聞く社員はほとんど引いてるんですよね。あんた方は満足でやったんですよね。
うん、それ意外に悪口言いますね。
絶対に動かないので、制度設計を、評価される側の社員さんも入り込んで一緒にやっていくと。
あ、
だから人事委員会っていうのをその中で組成してですね。社長も入り、新人も入り、パートさんも入りっていう、その中でどう我々が評価されるべきなのかとか。
評価される側が評価されるべきポイントを出してい
く。そうです、そうです。そうです。
それってじゃあ何、給与とかってどうやって決めるんですか？そこも。
給料の決め方も、その、うん、人事委員会で決めていくんですけどね。
その。
基本的な考え方の大きな概念はあるじゃないですか。うんうん、そことかご紹介どうですかね。
基本的な考え方、どの辺をお伝えしたらいいかですけども、まあ、ね、労働分配率とか、多分、うんうんうん、大久保先生の講座でも出てきたと思うんですけども、その概念も、しっかり共有をしてもらって、私が申し上げるのは、その人事委員会のメンバーの方々に、労働分配率を 1% でも下げて、会社の内部留保を厚くして、かつ、皆さんの平均給料が 1% でも上がるように、これを毎年続けていきましょうと。 で、そのためには生産性をアップさせるしかないんで、っていうような話になっていくっていう形。
じゃあ、表面的に労働分配率何パーセントがいいですかって質問する、ね、とか来ることは自分で決めろよって思ってるんだけど、逆に言うと、まあ、それも決めるんじゃなくて、まあ、改善していく方向に、
そうですね。
持っていきながら、大体でもほら、分配率下げるっていうと、給料下がるイメージだけど、うん、じゃなくて、生産性上げて、給与も上げていくと。
うんうん、そうです、そうです。
あれ、大久保先生、有機体人事知ってるんでしたっけ？
さらっと知って
る。さらっと。こんなにわかりやすく有機体の説明をしてくれてるってちょっと驚いてるんですが。
さらっと知ってるけど。
いやいやいや、さすがですね。
そう、でもね、そういう概念を、社員さんと共有できたら、その評価、単に評価項目というのを考えるというよりも、我々はどんな行動を取れば、その生産性がアップするのかという発想に変わるんですよね。会社の利益アップというところにコミットした評価項目になるので、だからもうこれって人事制度を考えてるんだか経営戦略を考えてるんだかみたいな、そういうミーティングになるケースって非常に多いと思うんですけど。
そうだろうな。だって、結局経営計画と立てていくのにね、やっぱ給与って最重要ファクターではあるだろうから、そこを中身に触れないでね、なんとなく 5% アップみたいなね。まあそんなアップできないかもしれないけどね。何人雇うからこんぐらいでみたいなね。まあ確かにこうなんか機械的に積み上げというか、パーツを買っていくような感覚で確かに作ってるから、そこはやっぱりね、やってる違和感、ゲームのシミュレーションするんだったらそういう感じなんだろうけど、実態とはやっぱかけ離れていくよねって感覚は、ね、経営計画作る側からするとありますわね。
そうですね。だから、経営計画と連動させるのに、この人事制度って割と、いい機会にはなってですね、自分の給料ともう密接に関係するでしょう。だから、真剣に考えざるを得ないっていうかね、この場で、自分が一歩引いてしまうと、自分の給料が低くなってしまうっていう、そういう戦場な場ですから、でもそのためには、顧客貢献をして、内部留保を高めないといけないっていうことも、しっかりと分かってもらえるんで、割とね、なんていうか、真剣な議論が繰り広げられていって。
社員教育的な要素もあるってこと？
そうですね。結果として社員教育になっていっちゃうっていう感じだと思いますね。
その時の分かりやすい例で、人事組成委員会で新卒からどんな人でも誰でも入っていいよって文句を開くんで、その時に女性の方が、バックヤードの女性が入ってたらしいんですけど、その方が一番初めのスタートの、打ち合わせの時に、私は自分の給料しか興味ありませんので、っていうことを言い放った女性がいて、その会議がシーンとなったらしいんですけど、ここから、さあ、スタートっていうような、結構ヒリヒリの戦いを始める。
それはどうする？殺すぞって言わないの？
だからね、昔の僕が全くそう考えてたので、めちゃ共感できますと、よくぞ言ってくれましたってなって。
ああ、そういうことね、うん。
それでねって言って、もう、財務アタのままの超基礎編だと思いますけど、BS と PL の説明を僕は始めたんですよ、キャッシュフローと。だからその人は、その会社の売り上げが全部社長のポケットに入って、一部だけが我々の給料っていうふうに思ってたので。
はいはいはいはい。
それはそうなりますよね。ただその財務構造っていうのはこうなってて、役員さんの報酬ってここから取るんで、で、会社の貯金って実はここぐらいなんですよと。で、これがマイナスでも給料アップっていける感じみたいな話から始まっていって。
へー。すごいね。
初めて聞いて、それは納得しましたと。それは会社が儲からないと私の給料上げちゃいけないっていうのは当然でしょうっていう。まあ、これは言ってみたらごく普通のことなんですけど。
そんな変わっちゃうんですか？
だって行動が分かっちゃえば、ね。
正面より
隠れてたところが。明確にな
んか変なキーワード今飛んでましたけど。
いや大丈夫か、ね、雑音じゃない。雑音。
今、こう被っちゃって俺が聞こえなかったけど。
大丈夫、大丈夫。何も言ってないです。何も言ってないです。すごい。超めんどくさいです。これ、誰がやんの？白石さんの他に。誰がやってんの？
あ、超めんどくさいって、その支援がってことですか？
そう。超めんどくせえなと思って、その人と話すの。なんかもう殴りそうじゃん。
殴らんでほしいんです。
経営者の立場でってことですよね。思いかけにしろよと。
ただね、その今、大久保先生が言ってもらったことは、ちょっと私はちょっと真剣に悩んでて、当然私は、そういったところに入っていくのは、その、やぶさかではないというか、入っていきたいと思ってるんですけど、なかなかこれって、粘り強さと根気強さとっていうところがあってですね、支援者の、こう、パートナーさんが、やっぱりいてほしいなというのはあるんですよね。
はいはいはいはい。
だからそういう、なんていうか、共感いただける、一緒に支援いただける方をこう。
だからあれがいいんじゃない、もう、亡くなる職業トップ。
悪口
なんか、いや悪口じゃないよ。社労士とかさ。なんか、できると思って、ね、できると思っちゃってんじゃん。
あ、でも社労士の先生とかができるようになったら、それは。
だってどうせ給与計算しかしなかったら亡くなるんだからさ。いや、じゃなくて、しかもさ、できるとちょっと思ってんじゃん、できないくせに。これ違うの、ディスってない。税理士も税務しかできない、財務できると思ってんじゃん。でもやればできんじゃん。うんうん、できると思ってるから、うんうん。できないと思ってる人はできないから、社労士はしかもなんか、あれじゃん。お客さんから見たらあんま分かんないから、人事
量。でも、お客さんから見たら社労士の先生って人事知ってる人って思われがちですからね。
そうそう、だから同じ、俺と同じトリックを使えばいい。財務知ってると思われる税理士っていう。
財務知らない説流れるんですか。マネトレで。
いやいや、普通の税理士知らないけど知ってると思ってんじゃん。それ俺は、それをやっただけだから。お客さんの錯覚を逆手にとって普通にやっただけなんで、同じことができるでしょ、社労士だったらっていう。お客さんの錯覚を利用すれば、ちゃんと社労士がやってくれた方が安心するし。それをだから、あれか、この番組を聞いて、白石さんに弟子入りをして、支援体制を、事業共同体を作ると。そういう、
ああ、いいですね。もしそんなことになれば、まあ、弟子入りっていうよりも一緒にやっていくっていう形になるんでしょうけど。
いや、でもおっしゃる通りで、事業共同体的なことをおっしゃってくださいましたけども、うん、今まさに、その進行中で戦略人事共同体的なものを作ろうという動きの中でですね。
そうなの、あ、もうあったの、俺アイデア
で。だからね、もう本当に全部知ってますね。
いや、知らない。本当に知らない。それ
は、ただ、
な
んで、要は、
俺今、アイデア料をもらおうと思ったぐらいなの。俺を通して組織を作って、なんか、マージンドフォローともさ、おかしい。財務頭だから、常に。
いや、でも本当にそうですよね。だから、税理士の先生たちが、大久保先生みたいに財務ができるようになるっていうことが、大事なように、社労士の先生たちが今みたいな、その人事の支援っていうのができるように、本当になっていくと、それは心強いですよね、経営者にとっては。
いやいや、そうだと思いますね。
ただ、やっぱりでもこれ経営者がやるべきなんでしょ？
そうだね。まあ、経営者も一緒に、白石さんに任せたからって言われると、およいって絶対なりますので。
まあね、そうですよね。うん、
やっぱり、経営者の方がコミットいただかないと、これは進まない、ね。
やっぱその財務戦略とかもね、僕らもお手伝いするけど、やっぱりその、ある程度というか、行かれると、やっぱね、学ばれて自分で銀行の交渉とかもやっぱいろいろできるようにな、ね、当然なっていくし、もうだから僕らいらないよみたいな。その辺が結構最終形で、それで会社強くしていってね、財務、BS 読めてみたいな、結構ゴールだ、ゴールというかまあ、一つ僕らのサービスとしては、目指すべきところだなと思うんだけど、多分その有機体人事もね、ちゃんと経営者が理解されてね、その人事評価委員会とかも、入るか入らないかちょっとわかんないけど、まあ、それちゃんと運営して、常にこれだから生き物だから変わり続けるっていうことじゃないですか。
そうですね。
だから、その、
今、それこそ支援してるところも、私が支援するのは、プロトタイプというか、最初の、これが出発点ですっていうのを作るご支援をまあメインでするだけで、今そこは12月のそれこそ来週新人事メンバーを募集して、そこの会社の希望者が人事委員長となって進めていく、いよいよ段階に入るんですけど、それでどんどん進化させていくっていう。
なるほどなるほど。
はい。
だからその入り口の初めのねところのご支援を、まあ白石さん等に社労士軍団でやりつつ、経営者は、白石さんの番組を聞きつつ、社内に導入していくと。そういう宣伝でいいですか？
ありがとうございます。
そうです、そうです。宣伝としては、それで。っていうか、あれなんですよ。有機体人事って、そもそも、概念そのものが、白石さんたちが生み出してきて、実際に自分たちが20年以上実践して作ってきてるんで、ものすごい数の、失敗も含めた、いろんな成功事例もぐわっと集まってるんで、それをベースにしてるんでね。
20年もやってんの？
そうみたいな。
もっと、全然もっと広めて、マーケー弱すぎじゃない？ちょっと。
そう思ってお
く。なので今、遠藤さんの力を借り始めた。で、ひっそりと、ひっそりとポッドキャストを始めたっていう。
いや、堂々とやってください。もうがっつりやってください。ひっそりとじゃなくて。
はい。
なので、まあ、いろいろ今後、もともとね、大久保先生と白石さんも10年以上のお付き合いということで、変な話、多分私よりも長いのかな、お二人の方は。多分そのぐらいですよね。
うん。
だと思いますので、いろんなところでコラボセミナーとかね、多分増えてくるかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、白石さん、有機体人事をチェックいただけたらなと思っておりますが、白石さん最後に、せっかくなんで、マネトレの、リスナーの方々、とても多いですので、
はい。
どういうこといかがでしょうか。
今日はお招きいただきましてありがとうございます。財務頭になった皆さんが、これ、社員さんとですね、この財務頭の内容が共有できれば、ものすごい強い組織になっていくと思うんですよね。で、そのために人事制度っていうのは一つの、手段ですから、そこで、社員さんとカンカンガクガクうちのあるべき人事制度は何かというのを、なんていうか、模索する中で、こういう財務頭の内容を共有していくっていうことが可能だと私は思いますんで、ぜひ、良ければ、私のポッドキャスト、有機体人事の方も聞いていただいて、一緒に、作り上げれればな、というふうに思っております。
大久保先生、どうでしょうか。
いや、もう言葉遣いが異次元の、あれだね。違う国の人みたいな言葉遣い丁寧だよね、俺とね。
あ、言葉の、いや、逆ですよ。大久保先生が別の国の人みたいな言葉遣いなんですよ。
あ、そっかそっか。
そうそう。
そうね。間違えちゃった。
二人とも変なんですよ。まあ、ということで、今日、はい、終わりましょうかね。
はい。
ぜひぜひ、白石さんの方の番組も聞いていただけたらと思います。ということで、はい、終わりましょう。大久保先生、白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。